皆さんこんにちは、今日は上弦の月ヤギ座上弦の月の音声配信をお送りします。アンです。皆さんいかがお過ごしですか？だいぶ10月11日、9月のねもう末からかなり涼しくなって過ごしやすくなったかなって思うんですけど、この秋の季節って本当に自律神経を乱れがちになるので体調を崩す方もいたりとか、まあ、体温調整がねこうなかなか難しかったりして体調を崩してる方もいたかなって思うんですけど、まあ、結構やっぱり自律神経が乱れるとどうしても気持ちも不安定になったりとかやる気が起こらなかったりとか、まあ、体も不調が出たりとかしやすくはなるんですけど、まあ、無理しない、季節の変わり目は本当に無理をしないっていうことを念頭に置いて、ね、季節もこうまたいで私たちの体心もちゃんとどんな風になっているのかっていうのもこう自分で見てあげながら進んでいけたらいいですね。これからまた寒くなる日がね来るから、今日は上弦の月ですね。上弦の月はここから上弦の月ウィークに入るんですけど、上弦の月の時満月に向かうこの1週間というのは、まあ、こう新月に立てたお願い事に対してどう行動していくかっていうのがキーポイントになるんですけども、前回天秤座のパートナーシップ、理想のパートナーシップと出会うにはっていう音声配信をしたんですけど、まあそれに対してリストアップできた方もしくはできてない方はぜひこの上弦の月ウィークにぜひアクションしてみてほしいなと思います。で実際にもう行動に起こされている方っていうのは上弦の月から満月っていうのはもう折れずにもうめげずに未来の自分の姿を思い浮かべてもうエネルギッシュに行動あるのみっていう感じ、本当にチャレンジしたいこと、新月で立てたお願い事をもうぜひ実行するっていうことに専念してほしいなと思います。もちろん自分の状況とか周囲の状況を観察しながらまあこうずれてないかみたいな、自分の願い新月の願い事からずれてないかとかこう焦りすぎてないかみたいな見直しもするといいのかなと思います。で次の満月はやっぱりこうイメージングして自分が本当にその理想を叶えてるとしたらっていう楽しい時間になると思うので、いかにこの上弦の月に行動できるかっていうのがキーポイントになると思いますので、ぜひ、アクションする1週間にしてみてください。ヤギ座はね結構社会的な評価とか、まあ、成功を重んずる星座なんですけど、まあね結構勤勉な人が多いで社会性とか仕事あと責任感とか自己管理あと目標の設定を計画的にちゃんとできるとか努力ができる人とか慎重あと誠実さあと無駄の排除とかするのすごく得意だったり好きだったり、あとはその現実的な行動とか結果を出すっていうのを本当にヤギ座さんはやりたいことだし、で長期的にその物事をやり続けるっていうことも得意だったりするんですよね。だから私もこうヤギ座の月ってこう仕事がすごくはかどる日と思っていて、何かこう仕事を仕上げないといけないとかもう集中してやりたいっていう時はヤギ座の月にこう仕事を持ってきたりとかスケジュール調整したりとか、あとよく仕事がこうなんだろうバババってできる時はあヤギ座の時が多いなとかヤギ座の月の時に仕事を 仕事をやろうと思った時はよしこれはできるやつだみたいな感じで思ったりもするので、ヤギ座の結構エネルギー、その焦らず、なんかこう着実にコツコツと積み上げて結果を必ずやり遂げる、山頂に登り詰めるみたいなのがとても得意な星座なので、なんかそういう精神というかそういう心持ちがある星座って私はすごく憧れるし尊敬するので、なんかこうヤギ座の月っていうのはなんだろう、頑張れる気がします。はい、なのでヤギ座のようにまあこう焦らず着実と地道にコツコツ自分の願いや夢をこうプロセスを楽しみながら、でその叶っているところもイメージしながらワクワクした気持ちで今できること、今できる一歩一つでもいいからやるっていうことをしてほしいなって思います。あれこれしなくてもとりあえず一つでもいいから何か目標とかを決めて、それをちゃんと最後までやり抜くっていう風に決めて行動してほしいなと思います。はい、最近ですね、最近の私はで言うと、オーディブルってあるじゃないですか、アマゾンのオーディブル、あの耳で聞いて本が読めるやつで、やっぱりこうママになると自分の時間みたいなのがやっぱりどうしてもなくなったり、どうしても子供を優先してしまうと自分の時間がうまく取れなかったりとか、よしできるって思っても子供の例えばお昼寝が早く終わっちゃったとか、子供の行事を優先するとか家族の予定を優先するとか、なんかこう自分一人の時、独身の時とはなんかやっぱりうまく物理的に時間が取れないなっていうのがどうしてもあるかなとは思うんですけど、なんかその前のギャザリングでも言いましたけど、その独身時代と同じやり方をママになってもしようとすると本当に自分が苦しくなっちゃうから、なんかこう臨機応変なこうリズム感とか、でも時にはやっぱり子供も預けて自分の一人の時間を作るとかをちゃんとしておかないと本当に自分のバランスが崩れちゃうんだなって思うんですね。で私はその独身の時とかすごい本を読むこととかもすごく好きだったし、1ヶ月でだいたい多い時は5冊とか読んだりとかしてたんですけど、なかなかこう本を広げて読むっていう時間が子供ができてからは本当に少なくなったなっていうのがあって、なんかそれができてないっていう、読書をできてないっていうことに関してイライラするのも嫌だし、なんかそれで自分の時間がなくなって嫌だって思うのも嫌だし、なんかいい方法ないかなと思って、でオーディブルをずっと気になってたんですけど、なんか今ちょうど無料の期間みたいなのがあったので、それでオーディブルを契約してみて使ってみたらすごく良くて、読みたかった本とかがこうナレーターの方が結構言葉 AI のこう文章を読み上げるようなこう声じゃなくて人の声だから、こうセリフみたいなところはちゃんと悲しかったらみたいなちょっとこう演技とか入ったり、こう感情がちゃんと入った声で本を読めるので、本を読むよりももしかしたらいいのかもって思うくらいこのオーディブルすごく活用していていいなって思うので、皆さんにおすすめします。本当にながら でできる、例えばママとかだとお皿洗いながらとか、なんかこう移動しながらとかで耳で本を読めるっていうのがすごくいいなと思って、なんで早く使ってなかったんだろうっていうぐらい本当におすすめです。で、あとは最近結構毎日をスケジューリングをして、今まではこう一人の時とかもこうその時やりたいことをする直感とか感覚、その時にやりたいことをする、まあもちろん今も大前提としてではあるけれども、ある程度月曜日はこのことをするとか火曜日はこのことをするみたいなのをちょっと決め出して実行してると、なんていうかその時間のメリハリみたいなのができてきて、最近はそのやり方がいいかもって思い出してきてやっています。なんか以前だとその決められてるスケジュールが苦しく感じたり、なんか追われてるような感じに思ったり今まではしていたけれども、今の私のこの感覚としてはちゃんと決まっていた方が集中できるなっていうのがあって、例えばサロンのこととかムーンサイクルのこととかプライベートなこととか子供のこととかいろいろジャンルがいっぱいあるじゃないですか、私たちも。だからそれでこう曜日で分けて動いていくと一つに集中することができるから、なんかこう1週間好きな時に直感のままこうやりたい時にやっていいって決めちゃうと、なんか常にバラバラなことをこうあちゃこちゃやってごちゃごちゃになって、結局それに疲れてイライラするみたいなのが起こるのがすごく嫌で、この方法を最近は好んでやっているんですけど、皆さんはなんかその曜日でこれをするとか、これは絶対習慣にしているとか、なんかそういったことってあるんですか？またそういうのがあったら教えてほしいなって今ふと思いました。で、その、まあ、オーディブルね、すごいおすすめなので、ぜひまたみんな試してみてください。そうすると本当に本が読みたかった本が聞ける読めるから、私はすごくめっちゃいいやんってなってますで、独身の時どうしてたかなって思うと、休みの日とかにカフェに行って、なんかこう本を買ったものを持って行って読むみたいな、その時間が私はすごく心に余裕が持てる時間ですごく好きだったんですよね。なんかある時なんか友達とかとこうご飯に行ったり遊ぶことももちろん大事だけども、自分とのそういう時間、自分時間を大事にし始めた時にすごく心の余裕ができるようになったんですよね。あ、心地いいなというか、だから友達と会うとかご飯に行くとかって大体特定の人って決まってくるじゃないですか、まあ、もちろん新しい出会いがあれば新しい人とご飯に行くこともあったけど、常になんかこう休み誰かと過ごすみたいなスケジュールの時もあったんですよね。なんかそうすると本当に常に誰かと一緒にいるから、自分といない時間みたいなのが多かったのかなってなんか今思うと思ってて、そうするとなんか常に何か満たされてないとか足りないとか、友達と会うからいろんな話を聞いてもらって、例えば愚痴とかを聞いてもらってすっきりとか、なんか自分の話したいこと話して楽しかったってなる時間もあるけど、なんかなんだろう、毎回同じこと話してるなとかっていう風になってる時もあったんですよ。なんかそれが悪いってわけじゃないけど、なんかそういう時間があるなら、例えば 3ヶ月に1回だけ会って、なんかこうまとめを報告するぐらいでいいんじゃないかなって思う時もあって、なんか その間じゃあ人に予定をなんかスケジュール聞かれてすぐに予定を入れるんじゃなくて、まあなんか自分のその今まで友達と会ってた時間をやめて自分と過ごす時間を大切にしようと思えた時にすごく心に余裕が持ててるなって感じたし、なんかそうやって本を読むことでこう大事なところとかはノートとかに書いたりとかしていいなって思う言葉を書き留めたりとかするとやっぱり自分の頭にも残るから、なんかそうやってやってるのがすごく心地よかったなって。独身時代の時は本当に、うん、あとは気ままになんか近場の温泉に日帰りで行ったりとかもよくしてましたし、うん、なんか自分時間みたいなものをなんかただ寝るとかただ家事で終わる休みの日にするんじゃなくて、なんかこう自分とデートするじゃないですけど、それこそ今天秤座月間だから自分のその女性性と男性性、自分が、うん、自分の男性性が自分の理想のパートナーだったら自分の女性性に対してどんな風に扱ってあげるかなとか、どんなところにデートに連れてあげるかなっていう感じで考えてプランを立てて、ぜひ休日の過ごし方もやってもらえるといいんじゃないかなって思って、なんかそういうのって本当にね、家族ができると家族時間になるから、家族時間になるからなんかね、やっぱりまた一人の時とかは違うと思うし、まあ、もちろんそうやって家族ができたとしてもこう子供とかを預けて自分の時間を取るっていうこともできると思うし、そういうのもしてほしいなと思うし、私もしてるし、なんかそういうのをまあこう独身バージョンと、独身っていうのすごい嫌なんですけど、なんて言ったらいいかな、ソロ、ママ、なんかすごい言い方難しいんですけど、まあなんかその休日の過ごし方ぜひやってみてほしいなと思います。なんかやっぱり自分の中の男性性と女性性のパートナーシップってやっぱり外側のパートナーシップに反映してるってよく言われるんですけど、やっぱり自分を自分がどう扱ってるかっていうのを見直す機会にもしてほしいなって思いました。はい、今日はこんな、テーマになりましたが、ぜひまた実践してギャザリングの時でも皆さんお話ししましょう。では今日は、これで終わります。また次の音声配信でお会いしましょう。じゃあねー。